聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書41章8節から10節。私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捉え、地の果てその隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選び、決して見捨てない、恐れることはない、私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。新約聖書ヨハネによる福音書18章1節から6節です。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。
しばらく受難節やイースターの季節だったこともありまして、礼拝でもそれぞれ違った聖書の箇所を選んでまいりましたが、今日からまた改めてヨハネによる福音書を連続して学ぶようにしたいと思っております。それで今日は前からの続きにあたる18章に入ることになります。話の前後をご覧いただくと分かりますが、ヨハネによる福音書はこの18章から、主イエスのご生涯の最後のところ、ユダヤ人に捕らえられて十字架につけられるその受難の物語が語られていきます。イースターが済んだ後にまた十字架に戻るのかと、そのように思う方もいらっしゃるかもしれません。それはそれでよくわかりますけれども、しかし福音書というのは不思議な、ある意味不思議な書物でありまして、どの場面をとっても実は根本的にはイエス様の福音の光の中で語られているものです。で、特に十字架に至る暗いその苦しみの導きにおいてこそ、そこの先にある深い闇を貫いて差し込んでくる復活の光を読み取ることが大切なんですね。特にヨハネによる福音書はそういう点がはっきりとしております。そんな思いを持って早速今日から18章の、今日は18章の一節以下の物語に目を向けていきたいと思います。その18章の一節を見ますと、このように始まっております。こう話を終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。 まあ、そこには園があり、と言われています。この園というのは、他の福音書で言われる、まあ、ゲッセマネの園であろうと考えられます。まあ、そうしますと、ヨハネによる福音書におけるこの部分の語り方は、他の三つの福音書と結構違っていることにお気づきになると思います。ヨハネによる福音書では、この園において、主イエスが耐え難いほどの恐れや苦悩を覚えて、この杯を私から取り除けてくださいと祈られた、ゲッセマネの祈りが出てこないんです。もちろん、ヨハネ福音書がイエス様はあんな祈りはしなかったんだと言いたいわけではありません。十字架を前にして、イエス様が本当に苦しみを覚え、激しい祈りの戦いをされたことは、他の福音書と同じようによく知っております。しかし、そのことを十分知りつつ、ヨハネ福音書は、この場面における、また違った側面に注意を向けようとしている。そういう箇所です。では、その違った側面とは一体どういうことか。まあ、箇所で申しますと、4節にそれがはっきりとしてまいります。4節ですね。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。で、これはイエス様がやってきたユダヤ人やローマの兵士たちによって逮捕される場面に関わることです。そしてここでもヨハネによる福音書は他の福音書とは違った書き方をしています。他の福音書によれば、イエス様を逮捕するにあたって、誰がそのイエス様かということを示すために、その手引きをしたイスカリオテのユダという弟子がイエス様に近づいて、こう、接吻をしています。自分が接吻する人がイエス様だから、その人を捕まえるようにと、ユダは前もって、こう、示し合わせていた。そういうことが記されています。しかし、ヨハネによる福音書では、ユダがそのような合図をしたということ、そういうことは書いてありません。むしろイエス様ご自身が進み出て、誰を探しているのかと問うておられる。自分の方から名乗り出るようにして、ご自分を示しておられる。これはどういうことか。これはイエス様の十字架の出来事において、今回このように逮捕されることにおいても、イエス様が思いもよらないうちに弟子の一人に裏切られてしまって逮捕されることになってしまった、そう思っておられたということを、そう思っておられたわけではないということを表しています。四節に、ご自分の身に起こることを何もかも主イエスは知っておられたとありました。これは自分の運命がどうなるかをただ知っていたという話ではないのです。今自分の前に示された十字架の道こそが、神の子として歩むべく、父なる神がご自分に示された天地創造の前から定められた道であるということを心から悟り、受け入れておられたということを示しています。激しい戦いの末に主イエスはその父なる神の御心を心から受け入れるに至ったんですね。父なる神が私たち人間を救うためにこの道を定められた。その神の愛の決断にイエス様もまた自分のすべてを捧げて従う決意をされた。先ほど申しましたように、この決断に至るまでにイエス様が 本当に激しい誘惑と試練があったということ、どれほど厳しい戦いをなされたと、なされたかということを、ヨハネもよく知っていました。でもヨハネは、そうしたイエス様の試練の姿を描くことよりも、その試練を超えて、イエス様が、父なる神に、自ら進んで従う決意をされていることを前面に出そうとしたんですね。仕方なく捕まったのではない。父なる神が御子の命を懸けてでも私たち人間を罪と死から救おうとされている、その神の愛の御心に主が自ら進んで従われた。そのことをここではっきりと示そうとしているのです。そしてそのこととも関連いたしますが、実はこの箇所にはもう一つ大事なことが語られております。で、それは五節なんですね。五節を見ますと、こうあります。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。いや、何がそんなに大事なのかと思われるかもしれない、思われると思うんですけど、話の流れからすれば、ユダヤ人たちが、イエス様がその誰を探しているんだと問うから、ユダヤ人たちは、ナザレのイエスだと答えた。で、それに対して、私があなた方の探しているそのナザレのイエスだよ。そうご自分を示された。そういうことになると思います。で、それは確かにその通りなんです。しかし、聖書の言葉というのは、こう豊かな意味合いをこう持たされておりまして、ここでイエス様が私であると言われた言葉にはもっと重要な意味が込められております。で、端的に言いますと、そのイエス様が言われた私であるという言葉、これは旧約聖書の出エジプト記の三章の話と重なるんですね。その出エジプト記の三章で、神様がモーセに、あなたがイスラエルの人々をエジプトから助け出しなさいと命じられる。その時にモーセが、あなたの名前は何ですか？あなたはどういう方が自分に現れたとみんなに言えばいいんですか？そう聞いた時に、神様は、私はあってあるものだと答えられました。今その、深い意味は別に問いませんけれども、実はイエス様がヨハネ福音書で私であると言われたその言葉は、実はこの出エジプト記の中でイスラエルの民を救われた神が私はあってあるものと答えられた。あの言葉とこうしてるんですね。全く同じだとは言いませんけれども、同じ意味合いを持った言葉として聖書は受け止めています。ちょっとややこしいかもしれませんが、つまり、イエス様がご自分のことを私であると言われたということは、ただ自分があなた方の探している人ですよと示しただけではなくて、それを超えて、今ここでイエス様がご自分は誠の神であるということ、あなた方を救うために来た神ご自身であるということを証ししておられることになるのです。ヨハネ福音書はそのことをこういう形で私たちに伝えているそういう箇所なんですね。で、そのことを踏まえますと次の6節の言葉もよくわかると思うんです。イエスが私であると言われたとき、 彼らは後ずさりして地に倒れた。で、普通自分たちの探している、捕まえようと思って探しているイエス様が私だって言えば、あ、この人を捕まえるんだなと分かって、寄ってたかって捕まえる。そういうふうな展開になるのが普通だと思うんです。でもそうではなくて、人々は反対に圧倒されて、地に倒れてしまった。つまり彼らは、私こそが誠の神であり、あなた方の主であると言われた、イエス様の前に圧倒されずに折れなかった。その神様の真実さを前にして、まあ、彼らが別に信じたわけではないんですけれども、その神様の真実さを前にして、彼らは後ずさりするしかなかった。地に倒れるほどの力を覚えずには折れなかった。そういう箇所なんですね。そのようにしてイエス様は今、ご自分をはっきりと、私こそあなた方の神、あなた方を救う、あなた方の主であるということを示しつつ、自ら十字架の道を、彼らの手に自分を委ねて十字架の道を進み行こうとされるのです。ですからそれは、もはや単なる諦めとか、挫折の末の十字架ではないことがわかります。むしろ反対に、イエス様は、私たちの誠の神として、罪と死の力を根本から打ち砕き、私たちを、その罪から、死の力から救い出してくださる、その道を今歩もうとされている。私たちはそのことがなかなか理解できないのです。でも、私であると言われる主の御言葉によって、この方こそが本当の意味で私たちを罪から救い出してくださる。本当の命に生かしてくださる。今、困っていることが助かるんだ。今、自分の悩みが解決されるんだ。今、自分が人から褒められて、いい気持ちになるんだ。まあ、それも大事かもしれない。それも必要な時があるかもしれない。いや、でもそういうことじゃなくて、本当に私たちの神として、主イエスが、私たちを、真実の永遠の神の命に生かしてくださる方であることを、このように示されている。そのことを私たちは覚えたいのです。そして、今も、これは2000年前の話ではなくて、弟子たちに対してはそうでしたね、そういう話だけではなくて、今も私たちに対して、イエス様は、ご自分を表してくださって、私であると。私こそ、あなたの神。そう言って、私たちを、命に、真実な生き方に招いてくださっているということです。私たちも、この方の声を、聞いていくのです。まあ、このキドロンの谷でも、ひょっとしたらその場面もすごく騒々しい場面だったかもしれません。うかうかしてれば、これ、実はこれはもう3000人近い人が捕まえに来てるような、そういう書き方がされておりますので、普通にしてればイエス様の声が聞こえなかったかもしれない。でもそういう中で、イエス様の声が、こう、届いてくる。それを私たちも聞き取っていくんですね。そのイエス様の声を聞いて、イエス様の後に従っていく、その道は闇に向かう道に見えるかもしれない。いや、実際そうなのです。この世にある限り私たちはそういう道を歩まなければいけない。でもそれは私たちが失われてしまう道ではない。私たちが滅んでしまう道ではなくて、私たちのために本当に神が 御子の命をかけて備えてくださった命の道であることを悟っていくのです。今日から始まるそれぞれの新しい道において、私たちはこの方の声に聞き従って行きたいと思います。私である。そう言われる方に、あなたこそ私の神、あなたこそ私の主、あのトマスが、我が神、我が主、我が神よと、復活されたイエス様に告白したように、私たちもあなたこそ私の主、私の神と告白しながら、答えながら、イエス様の示される道を、イエス様が先立ってくださる道を歩んでいきたいと思います。そこに私たちの命があり、また人々と分かち合っていく神の賜物としての命があるということを深く覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、復活説の中にあって、主イエス・キリストの復活の光の中で、主の十字架の言葉を思い巡らすことができましたことを感謝いたします。あなたは、御子キリストの命をかけて、私たちの神となられ、私たちの救い主となってくださいました。どうか私たちも、そのあなたの御声を確かに聞くことができますように。そして、私たちの主としてあなたを告白し、この地上の生涯、あなたに従う者として歩むことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。